おはようございます。今週も北から冷たい風が吹き込んで、北陸、東北地方などには積雪が重なり、この関東地方も今朝のように日雨の日がありそうです。そして感染症はピークは越えそうですが、先が見えていません。皆さんの身近なご家族や人々のご健康と安全安心な生活へのご回復を願っております。今年の夏は猛暑もありそうです。ある暑い日、昼頃のことです。イエス様と弟子たち一行はサマリアのシカルという町にやってきました。弟子たちは食べ物を買いに出かけています。お一人になられたイエス様は、旅の疲れで、先祖ヤコブが掘った井戸のそばに座っておられました。誰もおりません。昼は暑さを避けて、町の人たちは家で昼寝をするなりして、外に出てくるのは朝か、涼しくなる夕方のことです。こんなことがありました。暑い国です。午後遊びに来ないかと誘われて、昼ご飯の時は避けて2時頃行きました。ところが家から誰も出てきません。どうしたんだと思っていたら、お昼ご飯の後みんな昼寝をしていたのです。暑くて体力が持たないのです。まず休んで、夕方からの仕事や活動に備えるのです。ところが、こんなような時間帯に一人の女性が水がめを持って水を汲みに出てきました。イエス様は、いわくがありそうなこの女性に話しかけられます。水を飲ませてくださいと求められました。イエス様は謙遜なお方で、お願いすることから会話を始められました。イエス様は乾いておられたことでしょう。しかし、水を飲もうとされることよりも、何かを抱えるこの女性に心を向けてくださいました。女性を、人に言えず抱えている人生の重荷から解放しよう、救いに導こうとされたのです。渇きを癒し、体を回復させる井戸の水から話を始められました。この水を飲む者は誰でもまた乾く。しかし、私が与える水を飲む者は決して乾かない。イスラエルのように荒涼とした地帯がある中東では、夏は水の補給に注意が要ります。砂漠や荒れ野を車で走らせる時など、水の大きいペットボトルを何本か積んで出かけます。途中の町で買えるところがありそうでも持っていきます。クーラーボックスには凍らせた水のボトルを入れていくこともあります。このような乾燥地帯には絶えず水は欠かせません。体にとっては欠かせない命を支える水です。ですから、水を湧き出している井戸は大変貴重です。しかし、その水は確かに飲めば飲むほどまた乾いてきます。イエス様はここでサマリア人の女性におっしゃいます。しかし、私が与える水を飲むものは決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る、乾くことのない水があると語られます。イエス様のおっしゃる乾くことのない水とは何でしょうか。女性にはそれが何かはつかめていません。頭の中は体を生かすための飲み水のことだけです。 そうは言いますが、この人だけではありません。私もその場にいたら同じだったでしょう。女性はこれはうまい話と考えて、即イエス様に求めたのでした。そのように乾くことがない水があるならぜひください。真昼間の暑い時間帯に人目を忍んでまでして、毎日出てこなくてよくなります。イエス様のおっしゃる水です。その人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。私たちが口に含み喉を通す水は、絶えず乾き、求め続けなければなりません。食べ物も同じです。なくなります。絶えず手に入れなければなりません。生活や社会活動では、金銭、社会的評判、地位、名誉もあります。いつまでも自分の手元にはありません。離れてしまいます。求め続けなければ失ってしまうものです。そうなると、それらに心を向ければ向けるほど消えてしまうのではと焦りと恐れに縛られてしまいます。この女性は不安を抱えていました。もしかすると私たちも同じような不安を抱えているかもしれません。イエス様は人の心の痛みや重荷を代わりに担おうとされて、この女性のところに近づいてくださいました。同じように私たちのところにもおいでになります。さて、ユダヤ人とサマリア人は隣同士で生活していました。かつてはユダヤとイスラエルとは同じ民族として、ヤコブを父とした兄弟同士でした。しかし、ユダヤ人とサマリア人の関係は水と油のようなものになってしまいました。エルサレムのあるユダヤから北のガリラへ行くのに、サマリアを通る道がありました。これが最短の道です。しかし、ほとんどのユダヤ人はこの平地を行く楽な道を避けて、東のヨルダン川を越えてさらに渓谷沿いの険しい道を選んでいました。ユダヤ人はサマリア人を避け、そして蔑視していたのです。理由もありました。紀元前722年のことです。この北のイスラエル王国の都サマリアがアッシリアに占領され、多くの住民がアッシリアのメディア、現在のイラクの東にある町々に捕らえ移されました。その代わりに他の民族がこの地イスラエル、サマリアに移住させられました。残っていたユダヤの住民はこの移住民族との混合になりました。ですからユダヤ民族としての純粋性は失われてしまいました。そして持ち込まれたたくさんの偶像礼拝に引きずられるように変わってしまいます。一方、南のユダ王国はアシリアでなく、今度はその後起こったバビロニアに占領され、住民はバビロンに惹かれる苦しい囚われを経験します。ただ、ユダヤ民族の純粋性を失わずに済みました。それでユダヤ人はサマリア人を民族の純粋性を失った人々として蔑視するようになりました。その反目と対立は根深いものとなりました。他の国の人々、民族を見下すようなことは、実は以前のことですけれども、私にもありました。周りの日本人にもありました。欧米人に対しては何かとへりくだり親切にしますけれども、アジア人、アフリカ人には横柄で蔑視する態度でやっていました。一人一人を見てあげようとしないで、あの国だから人もあんなもんだとの偏見を持つのです。 さて、そのようなユダヤ人社会ですけれども、ユダヤ人のイエス様がサマリアを通って北のガリラヤに行かれたのは、偏見のない自由な心をユダヤ人に対し、また私たちにも示され、教えられる行動でした。サマリアの女性を見通しておられたイエス様が、心の底にある重荷を照らされます。そして全く彼女の意表をつくようなことをおっしゃいました。あなたの夫をここに呼んできなさい。この心臓を突き刺すような鋭い一言は、彼女の眠っていた両親を呼び覚ましました。女性がそれまで関心のあった井戸の水、喉を潤すがすぐに乾く水ではなく、心の底を潤す、決して乾くことのない水をここで求め始めます。もはや彼女は言い逃れをしようとはしていません。イエス様の前で自分を偽ることはできません。本当のことを告白しました。私には夫はいません。今男はいますが、夫ではないのです。イエス様は彼女の正直な態度を認められました。女性は水を求めるがすぐ乾くように、彼女が欲する生活の幸いを求めました。それを夫に求めれば満たされると考えたのでしょう。しかし得られず、別の夫を求めます。渇きは癒されません。目に見えるものを得ようとまた夫を変えます。五人の夫でした。しかし騙されることもあったでしょう。失うことの方が多く、渇きがまた襲ってきます。女性は、人の幸せは見えるところ、持ち物で得られるものではない。この井戸の水ではない水だ、と気づきました。両親を呼び覚まされたサマリアの女性は、悪びれずに真実を語りました。もう以前のように、周囲に気を取られ、隠れるようなことは必要なくなりました。誠の心の自由を得ました。彼女はイエス様の前で本来の自分を見出すことができたのです。それは神様に背いていた罪の自覚の始まりでした。自分の人生は失敗であったという真実の告白は、今まで見えなかったことを気づかせます。イエス様がくださる乾くことのない水です。永遠の命に至る水です。イエス様のうちにある水です。イエス様をお迎えする、礼拝する思いに、永遠の命に至る水がその人のうちに流れます。もはや彼女の心から人目をはばかるような思いは消えていました。イエス・キリストとの出会いによる真理の発見が、彼女の心の内に大きな変化をもたらしました。救い主イエス・キリストに従いました。彼女の内には平安と乾くことのない水に満たされました。この水を飲む者は誰でもまた乾く。しかし、私が与える水を飲むものは決して乾かない。私たちはいかがでしょうか。健康であることを求め、安定した生活を求め、社会的評価を求め、名誉、富を求めているかもしれません。それは大切なことです。それを誰でも願っていいのです。そのために努めていいのです。しかし、その前に、揺るぐことのない土台に私たちの身を委ねているでしょうか。乾くことのない水を第一としているでしょうか。救い主イエス様は私たちに今日も語っておられます。イエス様は私たちを愛され、神様に対する不従順の罪が許されて、神様の家族に戻れるようにしてくださいました。そのためには、ご自分のすべてを十字架の上で犠牲にされました。イエス様は 私たちとの出会いを待ち望んでおられます。イエス様が渇くことのない永遠の命に至る水を与えてくださいます。私たちはこのお方イエス様を心の無知地にお迎えしたいと願います。お祈りをいたします。天のお父様、お名前を賛美いたします。救い主イエス様が人の作るユダヤ人サマリア人の垣根にこだわらず、痛み苦しみを背負う人々を訪れ助けてくださる幸いを感謝いたします。サマリアの女性もイエス様に出会い、渇くことのない水を得て新しい人生を見出しました。私たちもイエス様の愛とその尊い犠牲に感謝し、イエス様をお迎えできるようにしてください。イエス様のうちにある平安と尽きず湧き出る永遠の命に満たしてください。私たちが家族や友人たち、地域の人々を愛し、あなたの尊い十字架と復活の喜びの福音をお届けできるように励ましてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。